暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、長峰譲です。
こんにちは、大名木光太郎です。
はい、11回目ということで、本日は占い裏話みたいな話をしていこうと思います。うん、今まで、はいはい、結構真面目に暦の話をしていたのに、いきなりこんな話になったのはですね、前回10回目の時に、その見てもらう人、占い師さんの人格っていうものがすごい大切になってくるから、うん、ちゃんとした人に見てもらうのってすごい大事なことなんですよってちらっと言ったんですよね。
うん
うん、でそこから、今回 の, お話にちょっとつながっていくっていうようなことなんですけど、この質問野暮かもしれないですが、大名木さんと長峰さんは占い師さんに見てもらったことっていうのはありますか？
僕はですね、占い師というよりは、なんか霊能力を持った方に見てもらったことはあります。あ、
なるほど。だいぶいきなりカロリーの高いところから来ましたね霊能力のあるタイプの術者の方。
術者の方ですね、
なるほど。長峰さんはありますか？
私は、この世界といったらいいんですかね、これをこう仕組みを作り始めるまでは見てもらったことがまずないんですね。
ないんですね。
やり始めてからも見てもらうってことは基本的にないんですよね。一緒にやってる人たちが分かる人が多かったっていうのはあるんだけども、実際に見てもらったっていう経験はほぼないですね。
なるほど。じゃあ
それでもこれやってるっていうのはちょっと笑えちゃうんですけどね。
それはすごいことですよね。その長峰さんも仕組みを作っていく中で、その占いの知識、戦術の知識がついてきて、さらに周りにお仕事一緒にしてる人もすごくこう知識のある人だから、なんとなくこう自分のことが分かってくる。だから必要がない状態になってるっていうことですよね。
ツール作っちゃうから、ツールで全部話しかけてくれちゃうっていうのはあるんですよ。
なんかすごい技術者あるあるというか、またちょっと濃い話だなっていうふうに今思いましたけど、じゃあ、長峰さんはきっとその占い師さんのところに行って嫌な気持ちになったこととかはないってことですよね、経験としては。
ないですね。
おなぎさんはどうですか？
そうですね、僕もそこまでこうコアに占い師で見てもらうっていうことは、人生の中では ないかな。
そうなんですね。さっきのこう、ちょっと霊感系の占い師さんはだいぶコアな話かなって思ったんですけど
唯一の、どこが一番なんかそのカロリーが高いコアな話かなっていうところ、
なるほど。いや、なんでこんな話をしたかというと、私その、いろんなところで話してはいるんですけど、2日間くらい占い師としてお仕事をしたことがあるんですよ。で、その占い館を私は脱走っていうか逃げ出したんですけど、なんでもうその逃げ出したかっていうところなんですけど、いや本当に皆さん気軽に自分のことを見てもらえるいい世の中にはなってるとは思うんですけど、見てもらう人、見てもらうところにすごく気をつけてほしいなって思う私からのなんか注意というか、こんなことになってほしくないっていう、なんかそうですね、注意です、っていうのはその、大体占いに行こうかなって思う時ってすごく気分が落ち込んでて、どうにかしたい時がテンションが上がって、友達とみんなで占い行こうぜってなった時だと思うんですよ。で、その後者のテンションが上がってなんとなく見てもらった時だったら別にいいんですけど、 なんかどうにかしてほしいなって思う気持ちで行った時に、こんな占い師に引っかかってほしくないっていうふうに私が思っている占い師を紹介しますっていう感じなんですけど、はい、それは私がなんでその占い館を2日間で辞めたかっていうと、とってもお金稼ぎをしたい占い館だったんですね、そこは。
うん
うん、で私はまあその占い師として、まあその名式見ればわかるんですけど、占い師にめちゃくちゃ向いてる名式なんですよ、実は。
うん、
うん、でそのなんか占いの勉強したりするのが、まあ、勉強が基本好きみたいなところとか、あとはそういうちょっと、うん、まあ、そういう なんていうか、こっち業界に縁があるっていうような名式を持っているわけですよ。で、
うん、
あの占い館の館長の方がいてですね、私はそこで受付のバイトをしたいと思ってそこに行ったんですね。うん、で、あの履歴書を持って、私こういう履歴書を持っている人なんですけど、あの電話受付のお仕事をさせてくださいっていうふうに言いに行ったら、君は占い師になった方がいいよって、もうその場でスカウトですよね、だって誕生日書いてあるから見れば分かっちゃうからみたいな、うん、で手相も見れる方だったんで、手相も見てほらやっぱりみたいな感じで、もうあの電話受付とかいらないから、もう明日から勤務してって言われて、何もできない私が突然勤務することになったみたいな感じになったんですけど、うん、ま、でももともとタロットカードは扱えるっていうか、まあ、遊びでですけど、あのできるような状態だったんで、それやればいいじゃんっていう風な感じで言われて、でもすごい大切にしてほしいことがあるって言われたんですよ、占い師として働く上で、
うん、
で何を大切にしてほしいって言われたかっていうと、その占い館は30分でいくらっていうような料金体系の占い館だったんですけど、あの、うん、27分くらい経ったところで相手が気になりそうなワードを言って、次の時間もあの見てもらえるように、30分じゃなくて1時間見てもらえるようにしてくれるって言われて、もうなんかね、私はすごいがっかりしたんですよねそういうことっていう、その占いに来てくれているお客さんファーストじゃなくって、お金ファーストの占い館だったんですよ。で、まあ、そのなんで2日で脱走したかっていうと、占い館に取材が入るっていうことになって、
うん、
で私はあの声優としてあの自立していたので、あの声優占い師ってすごい引きがあるじゃんみたいな、だから出てよテレビにって言われて、あ、そういうことならやめますって、事務所に迷惑かけるんでって言って辞めたんですけど、うん、まあ、本当に占い館選び、占い師選び、まあ、信頼して自分の名式をあのお渡しする人ですから、すごい気をつけてほしいなっていうふうに思ってます
なるほどね、
はい、
ですね、なんか、
うん、
利己的にこう考える自立士の方とかっていうのに出会ったら、
うん、
ちょっと嫌ですよね。
嫌ですよね、うん、で、その占い館はもう女性占い師しかいないとこだったんですけど、もう何が起きるかっていうと、もうなんだろう、一発で館長に気に入られる、で名式にもそういうのを持ってるってなると嫉妬が始まるんですよあの先輩の女性占い師から2日間しかいないんですけど、まあ、準備期間1ヶ月くださいって言ったんですね。明日から働いてほしいって言われたけど、いやちょっと心の準備と知識の準備をしたいから1ヶ月くださいって、それでめっちゃ勉強しますからって言った、その1ヶ月間と2日で、ね、私はすごいいじめられたんですよ、その占い師さんたちにお気にが来たみたいな感じになってっていう、なのでその、まあ、そもそもそんなことしちゃう占い師に見てほしくないじゃないですか、
うんうん、
そうですよね
人としてのなんかこう軸とかがブレてる人が大量にいる占い館だから、まあ似たような人で集まっちゃってるっていう吹きだまりみたいなね、なんかそういう占い館だったんだろうなって思うんですけど、うん、なんかあのね、自分の大切な例えばお引っ越しとかそのライフイベントで見てもらったりすることもあると思うんですよね。あの会社を起業するとかなんかそういうこと で、うん、でそういう時にはやっぱりその ちゃんとした人に見てもらってほしいなっていうふうに私は思っているんです、
うん、すごいなんか、ね、大奥みたいな感じのところ、
そうですね、大奥みたいな感じでしたね、はい、もうなんか細かくね、いろいろ話していくといろんなことがあるんですけど本当に、うん、はい、すごいところでした、うん、
まあ、実際ね、こう、うん、鑑定をしていくとかね、人を見るっていうところをやり始めると、
うん、
なんか相手を自分の質に収めてるようなね、錯覚起こしちゃったりする場合がありますからね、
はい、うん、そうですね、うん、そうです、実際そうなんですよね、その、趣味で占いをできるってなると、やっぱりいろんな人が見て見てっていう風に言ってくるわけですよね、言ってきてくれるとも言えるんですけど、うん、でその時にやっぱりこう一つ何かジャストで当たってしまうと、また次もっていう風に なるじゃないですか、人って、
うん、
なんか、うん、それでこう、なんか依存傾向になってしまったりとか、
うんうん、
そのなんだろう、じゃあ私が本当に悪意を持ってこの人がいい風に進んでいるのに、ちょっとね、道ずれたことを言ったりすると、その人の人生を操れることに本当になってしまうので、だから本当に、うん、精神が落ち着いていて穏やかでフラットで、ちゃんとポジティブな側面をご提示できるような人格、格を持っている人じゃないと、やっぱ占い師ってできないんですよ本来、
うん、
うん、
そう
ですね、だけど、まあ、人ってね、完璧じゃないから、弱いところもあるし、その占い師さん自身も勉強の途中っていうことで、全然それ自体はねいいんだけど、やっぱりそのなんていうのかな、お金ファーストだったりとか、自分の、地位向上のためにそのツールを使ってるようなタイプの人とは疎遠になった方がいいなっていうふうに私は思うので、やっぱりもし、うん、占いに行ってみたいってこの番組聞いていて思う人がいたとしたら、周りにいるね人にどんな占い師さんだったらいいかなとか、行ってみて気持ちよかったところはどこの占い館でしたかとかって聞いてみること、すごい大切だなっていうふうに思います、うんうん、はい、
なるほどね、
はい、
いろんな経験されてますね、
いろいろ見てきましたそれこそ本当にこの人はすごいなっていう人にも出会ってきたし、
うん
うん、どういう、うん、それこそ大凪さんがさっきおっしゃってたスピリチュアル系の何も言ってないのに、この30分の占いの時間枠があって、座ったら15分で鑑定終わっちゃったみたいな、もう聞きたかったこと全部一方的に言われて終わっちゃったみたいなこともあったり、
うん、
しましたけど、やっぱそういう風にもう ガチの当ててくるというか、もうそういう人のところには、まあ、しょっちゅうはやっぱ行けないわけですよ。何を言われても受け止める心の準備が自分の中にない限り、やっぱり行けないものなので、
うん、
うん、だからなんかこう、まあ、戦略的に占いを使っていくっていうこともすごく、はい、大事なことですけど、パートナーとなる術者の方選びには皆さんご注意くださいという感じです。
ご注意ください、
はい。でもなんか大滝さんもそのスピリチュアルな方に見てもらったのは1回ですか？
そうですね、それっきりですね。なんか将来的な部分っていうのを話されて、多分なんかまあその結果、まあ、その通りな感じになったんですけども、
うん、
やっぱり自分次第みたいなところがあって、
うん、
捉え方とか考え方っていうのが、うん、やっぱ一番重要になってくるんじゃないかなっていうのはすごく感じました。
そうですね、うん、私もそう思います。そうなんですよ。なので、まあ、自分の心を整えてから皆さん、はい、占い師になったり、はい、占いに行ったりすることをおすすめするというような感じです
、はい、はい、
ありがとうございます、
はい、今回はなんか過去一ライトな占い話だったような気がしますが、はい、それではここで永峰さんからお知らせがあります。
はい、いよいよ年末も近くなってきたというところで、また、マヤネッキのメッセージ手帳ですね、販売しております。詳しくはですね、ホームページの方をご覧いただければなと思います。
はい、ありがとうございます。暦日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台エリと
長峰譲と
大柳孝太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。